Radio Cabinet. 笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット心身健全ベーシック MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイトアプリFacebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ベーシックです、中旬のベーシックですね、この番組は、まあ、エッセイみたいなもんですね、その時々思っていることを、まあ、本業である医学医療と少し関係ないような、あ、でも、まあ、業務に関係するような、大学連携とか産学官連携のイベントの話、先月は6月から7月にかけて大学コンソーシアム岡山で、行われました日曜日子ども大学とか、エコナイト、七夕エコナイトの話題を紹介しました、そんな話とかですね、あるいは学会の、まあ、本番の発表に関してはメディカルで、紹介することが多いですけども、その学会に関連したいろんな話、この学会こんな感じだよとか、その、まあ、いくつか事務局とか編集長とかいろいろやってましてですね、結構それが、まあ、仕事の中心になってきてるんですけども、そんな話をしたりしています。で、ネットラジオですので事前に録音しています。ですので、このオンエアの9月11日から20日まで、ここではですね9月12日には、岡山県の県北の津山っていう市がありますけども、そこにですね、まあ、岡山県県北に、結構本学川崎医科大学の、卒業生の方々がいらっしゃいます。その卒業生の方々がどうも毎年、年に1回、9月ぐらいに、大学にいる卒業生とか、まあ、関連の先生方を呼んで講演会をする、まあ多分、講演会という名前で、同窓会というか同門会というか、飲み会というか、まあ後で講演会を設けられるみたいなんですけども、そんなのがあって、そこに今年度を呼ばれました、9月12日水曜日に夜お話ししに行きます。もちろん我々がやってる研究内容も紹介するんですが、あ、まあ大学の勉強とかいろんなことを話さざるを得ないのかもしれません。実はここ2年ですね、川崎大は、国家試験の成績があんまり芳しくなくてですね、現在もう学生教員に対しては、まあ、これ担当されてる先生にしては仕方ないんでしょうけど、もうギシギシビチビチにですね、締め付けというか、大変です。まあ、その現況も、もう本当はね、もうちょっと伸び伸び、学習させてあげたいなという気持ちもするんですが、もう仕方ないでしょうね。僕は担当領域ではありませんので、あまり口出ししないようにしておりますけども、まあ、そんな状況もあるということです。9月12日、できればですね、天気さえ良ければ、大体県内は僕はあのスクーター 125cc なんですけども、スクーター移動をしてます。もう一息大きいのだと高速 速も乗れるしいいんだけど免許持ってないんで、125ですけども、毎週ですね、笠岡市、大学から片道35キロぐらいですね、70分ぐらいかな、それと、浅口市寄島町ってこれは30キロぐらいのところですけども、途中まで一緒ですが同じコースをたどりますが、そこに毎週行ってるのもスクーターです。でもちろん岡山市内で10キロから15キロぐらい、いろんな大学連携事業、産学官連携事業の会議があるのも、ほぼスクーターで移動をしてます。雪とか台風以外はほぼスクーターなんですけども、この津山もですね、多分9月の12日気候も良くなって清々しくなりつつある頃かなと思うんで、まあうまくスクーター移動多分2時間ぐらいかかるのかな、できれば、まあ、途中ポロポロ寄りながらもできるかもしれないし、いいんじゃないかなと思ったりもしてるんですけども、逆にですね津山線、岡山から津山まで、で津山から鳥取までは、因美線かな、稲葉美雅区ですね、が鉄道を走ってますけども、それもまた結構鉄道一人旅、田舎の車窓の風景を見るっていうのも大好きなんで、それはそれでも楽しいかなと思って今悩んでるところですけども、どっちになるか、そういう回ですので、ビシッとスーツじゃなくてもいいかもしれないしなと思うと、スクーターもいいかなと思ったり、まあでも一泊予定してますのでね、そのあたりどうかわからないですね。おまけに翌日の14日からは、9月15、16日で、日本臨床を誓った日本免疫毒性学会というのがあります。で前日は理事会等があるんですけども、これはですね東京です。今年度は慈恵会医大の柳沢教授が会長を務められます。慈恵会医大の中でありますので、ちょうど日新橋っていうあたりなのかな、愛宕の山のふもとですね、汽笛一声新橋を早我が汽車は離れたり、愛宕の山に消え残る旅を、ね、月を旅路の友としてという、鉄道の歌です、鉄道唱歌ですね。その愛宕の山、山の上に、まあ、丘というかすごい急な石段で、上に愛宕神社っていうのがあって、 1,2 回すでに行ったことありますけども、その近くですね、慈恵会以来、そこであります。で事務局やってるもんですから、理事会の資料準備とか議事次第とか、かなり準備が大変なんですけども、なんとかそれ、もありますので、それが14日の朝から出ていきますから、13日の朝に津山から帰ってくるんですよね。結構バタバタで、でもなんとかなるだろうというぐらいに思ってます。おまけに9月19日、まだこの、ちょうどオンエア中ですけども、19日は札幌です。日本眼学会が今年は札幌でありまして、で、最近こういう、先ほどの免疫毒性学会っていうのは、まあ、会員300人前後弱ぐらいかな。比較的それぐらいの規模の、あるテーマに非常に興味の深い人たちが集まって、まあ、コアの人たちが集まって、ディスカッションその他をみっちりやるっていう学会等と、癌学会、あるいは僕が関係してますと、血液学会、免疫学会、日本衛生学会等々といった比較的大きな規模、もっと大きいのは日本内科学会とか外科学会とか、もしくは日本医学会4年に1回とかありますけど、まあ、それはでかすぎてみたいな感じですけども、まあ日本癌学会、癌のベーシック基礎医学から比較的臨床より、それも研究したいっていうのが日本癌学会ですね。より臨床に近くて、治療とかそういったことに関連してくるのは日本がん治療学会、あるいは臨床腫瘍学会といったあたりがありますけども、そっちは僕はあんまり縁がなくて、がん学会は結構昔から会員ではあって、延滞出したり出さなかったり、その年々のちょっと気まぐれで、行ったり行かなかったりしてるんですけども、今年はまあ別に札幌だってわけではないんですけど、まあ札幌もこの時期 多分過ごしやすいしいいかなと思ったのもあって演題出しました。でもちろんポスター発表でもいいし、オーラルでもいいですよ。で最近この規模の学会は国際化が進められていまして、イングリッシュセッションがあります。結構招待講演シンポジウムその他で海外の方を呼びます。でそういった方々のセッションはもちろん英語なんですけども、一般演題の中でもそういった人たちが聞きやすいように、入り込めやすいように、英語でやりましょう。発表も英語、座長も英語で紹介、質問相談も英語ですると、まあ日本人同士がなんで、時々ちょっと変な感じがする時もありますけども、そういうのがかなり、いろんな学会で推し進められています。ですので、それでも別にいいやと思って出してたら、本当に英語のオーラルの一般演題のイングリッシュのセッションに当たっちゃって、ちょうどオンエア中の19日、午前だっけな、午後だっけな、発表します。ですので、18日火曜日から札幌に移動して、で、会期は19、20、21なんですけど、3日間フルにはちょっとしんどいなという気もするんで、20日に帰ってくる予定にします。この間から旅程をたどってたらですね、行くときは、関空新千歳で往復する予定にしました。関空から新千歳18日は、スカイマークです。もう JAL アナじゃなくて安めで行きましょうというのも、いろいろ旅程をプランしてたら帰りですねはピーチ、日本にも本格でこれ JAL 参加でしたっけ、本格導入された超格安航空会社ですね。そのピーチの便があって、そうじゃないとですね、JAL アナで岡山、羽田、新千歳ということになるんですけども、旅費もかさむし、みたいな感じで、だからどっちもどっちなんですけどね、関空じゃあそこから春か新幹線で岡山帰ってくるというのと、どっちがどうかなっていうのもあるんですけども、行く日の18日、午前中は用事があるんで、午後できればもう行くだけだから半ばから遅く着いてもいいやとか、いろいろやってると、ちょうどそういった便があったんで、それにしました。ピーチ、安いですね。ただ手荷物1個じゃあ1050円とか、座席指定有料とか、夜だからもう座席指定いいやと思って、そこは省きましたけども、なんかそんないっぱいありますね。だから、本当にコアの値段が安いと。確かあれ座席もちょっと前後が狭いのかな、なんかだったかもしれませんけども、それはそれでなんとかなるでしょうみたいな感じです。だからちょうどこのオンエア中は学会にもたくさん行ったりするんですが、今年はあと秋、普通は春秋学会シーズンなんですけども、秋は10月に京都で日本血液学会、それから12月に日本免疫学会、これどちらも大きいです。で血液学会の方は、僕はどっちかというと昔やってたんで、ただ専門医とか大議員を持ってます。で専門医の資格維持のためもあって、毎年ポスター発表して、血液関係の細胞を扱ってるというだけなんですけど、ポスター発表で、ごまかすというと変だけど、お茶を濁させていただいて、かつ大議員会に参加して、資格維持をしてます。今年は京都ですが、金土日なんで、土曜日の発表に当たってりました。こちらはポスターですけども、日曜日はもうサボろうかなとちょっと思ったりしてます。から免疫学会はうちの教室は本流の免疫学とは違って、環境中物質の免疫影響を検討するんですけども、そのためには免疫学基本的に勉強しておかないと、なかなか我々の研究の推進もうまくいかないということもあるんで、半分勉強を兼ねて、ただ参加するならみんな発表しようよということで、教室員5人とも演題を出すようにしてますが、そういう会です。教室員全体で行くのは日本免疫毒性学会、ここで では西村准教授は、今年度はシンポジストに当たってますので、しっかりと発表してくれると思いますが、他の4人のメンバー僕も含めて、オーラルですね、で発表したりします。そんな会にわさわさと動いてますけども、これはリアルタイムのラジオじゃなくてネットラジオですので、事前に録音してるもんですから、その顛末その他、どうなったかなみたいなところはまた、10月号に間に合うように録音もうちょっと早めにするかもしれません。まあいずれにしても、どっかでお話もできればといっていいかなと思っています。ベーシックメディカルでも少しお付きの楽曲、35年前後前に作った曲を新たに録音し直して、ま、曲を作ってますけども、録音してますけども、それを聴いてもらいます。まだ夏を引きずった曲ですけども、聴いてください。大月作詞作曲、編曲、演奏歌唱、すれ違う朝。 はい、すれ違う朝聞いていただきました。いかがだったでしょうか。さて、まあそういう学会もろもろもあるんですが、あの冒頭でも話しましたように、あるいは先月のこのベーシックでは、大学コンソーシアム岡山といって、4年生の岡山の大学1校を除いて16校が参加している、まあ、産学関連系県あるいは岡山経済同友会等も参加されているんですけども、主に大学を中心として活動しているグループというかですね、まあ、団体があります。それぞれ、まあ、今18歳人口が大学入学定員より少ないので、どこの大学も独自性を打ち出して、なんて言うんだろう、入学学生確保、結構留学生に頼っている大学とかいろいろあるんですけども、まあ、そういったことをしながらですね、ただ、連携できるところは連携して、高等教育機関としての質を高めていきましょう。あるいは、経済的な面もですね、例えば一般教養、なかなかどこも人材を確保するのが難しくなってます。で、反対にそういった科目を、ある大学の先生がやる科目を、単位互換にしてしまって、それを利用させてもらうと、あるいは相互にそういったことをするということも十分、考えられるんじゃないか。で、この大学コンソーシアム岡山では、ライブ配信、ライブ授業配信とか VOD 配信も単位互換としてやってますので、そういったのを利用すると結構、まあ、人件費削減というと変ですけど、まあ、そんなことにもつながる、あのその領域のですね、科学としての研究としての発展には厳しいですけども、まあ、どこの領域も、なかなか人材不足みたいな面もあるので、そんなこともいいのじゃないか。もっと発展的に考えると、例えば医療系、我々考えてます医療系は、まあ、医学部は医学部医学科は、岡山大学の医学科と関西医大だけですけども、例えば、看護科は岡大にあり、うちの短大にもあり、医療福祉大にもあり、岡山県立大学にもあり、山陽学園大学にもありします。薬学は岡大と就実大学にあります。歯学部は岡大だけですね。ただもっと広めて、例えばリハビリテーション関係は本学の関連の学院、専門学校もたくさんありますね。うちのリハビリテーション学院は専門学校ですけども、4年生大学としても医療福祉大学にありますし、県立大はあるのかな、ちょっとわかんないです。吉備国際大学にもありますしとか、それ以外にも、まあ、かなり医療系の大学は、学部学科はたくさんあります。で、その大学、例えば大学院授業なんかを、このライブ配信あるいは VOD 配信で共有するということは十分考えられますね。こんな風な発展性もあるので、それはそれでいいんじゃないかと思います。まあ、どっちもどっちかもしれません。結構ですね、医学部医学科の先生方が、医学部医学科で教授になれなかった先生が、そういうところの教授で、行かれたりもしてるんで、難しいところがあるのかもしれませんけども、まあ、でもそういう利用の仕方は結構あると思います。それから、県内にもメディカルテクノ岡山とか、岡山生態信号研究会とか、岡山、なんだっけ、バイオアクティブ研究会とか、いろんなですね、こういう医療福祉系の産学関連系の研究があります。そういったところが、例えば、講義を一個作る。で、それは、まあ、著作権というか、権利を大学コンソーシアムが岡山、どこかの大学の授業を配信するっていうんじゃなくて、コンソーシアム岡山自体が持ってる授業を、他の大学がもらうって、ライブもしくは VOD 配信で聞くみたいなのがあってもいいんじゃないか。そのあたりになるとですね、コンソーシアム自体が NPO 化するとか、法人格を持った方が多分いいんでしょうけども、まあそんないろんな展開も、発展性もあるということですね。で、その中で、実は大月は、大学コンソーシアム岡山の中の社会人教育委員会というのがありまして、その委員長をしているんですけども、そこではですね、SD 講演会っていうのをだいたい8月の末にやってます。で、これまで、昨年度まで2回やったんですが、それは、 岡山理科大学さんが、まあ、大学コンソーシアム岡山と並行してされてた岡山オルガノンの構築、これはですね、文部科学省の高等教育の助成金、毎年全万もらいまして展開してたやつで、そのオルガノン側から、SD スタッフデベロップメント、いわゆる大学の教員の、教育、そしてその発展ということに寄与するための講演会を、まあ、あのコンソーシアムの、これまあ表裏一体なんですけど、コンソーシアムの形式上はコンソーシアムの、社会人教育事業部が受けて、それが展開してます吉備創生カレッジ、一般社会の方々が、受講料を払って大学の科目を受けるという枠の中で展開するといったことをやってました。吉備創生カレッジというのは、吉備はあの岡山のあたりですね、吉備寺って言いますけども、その吉備、それから創生というのは、生きるを作るという書き方しますけども、作るは創造の創ですね、立冬の蔵に立冬ですけども、そんなことをやってます。で、本当はそうだったんですけど、2011年度から2012年度にかけて、その、まあ、3年間雲仙万もらってた、岡山オルガノンの事業をいかに各三角大学が払ってる会費の中で展開している大学をコンソーシアム岡山に吸収継続していくかというのですったもんだしてまして、コロッとこのスタッフデベロップメントの企画を忘れてたんですね。ですので、6月の終わりぐらいからバタバタバタバタっと、まあ、僕は委員長してるもんですから、まあ、主体的にというか主導的に考えないといけないのかというようなこともあって、まあ、どうしようって。で、ただ、8月の末ぐらいにしないと、これはまだ、一般大学、うちの大学は学期制なんで、もう2学期始まってるんですけど、通常の大学は前期後期制なんで、後期はまだ始まってないと。で、まあ、オープンキャンパスも一段落して、教員の人たちはまだ時間があるんじゃないか。それを逃すとですね、それこそまたオープンキャンパス、推薦入試、もう秋ぐらいから推薦入試とかやり出して、もう冬には入試で年度改めになっちゃいますから、もうバタバタになるはずなんで、まあ、8月末にやるのは不可欠でしょ、以外は不可避でしょうと。以外ではできないでしょうということで、本当にもうバタバタで、決めたんですけども、まあ、なんとか、できそうな感じっていうか、実際には8月31日、このオンエア中はもう終わってます。8月31日の午前中に、やることになりました。その案内は一曲聴いていただいてから紹介しましょう。では大月の作詞作曲で、二人どこへ聴いてみてください。 はい、二人どこへ、聞いていただきました。で、8月31日、実際応援中にはまだもう終わってますけども、録音中にはまだこれからです。これに関して、まあ、全然白紙から何かと思って、まずですね、もう僕少し企画しないといけないと思ったんで、頼める先生に。で、そうするとうちの学内の先生がまず一番。というので一人、救急医学の鈴木浩一郎教授、熱中症対策なんですが、にお願いする。これはもう日程さえあればというか、ご都合のいい日程で、日を決めればいいやっていうのでお願いすることにしました。というか、それをまず考えると、というと、じゃあ何か、各大学が持ってて、各大学ともにそれぞれに、まあそういう活動がある中で、ひょっとしたら、問題も抱えてるかもしれないっていうのは、これ運動部活動ですね。もう大学によってスタンスいろいろです。運動、スポーツの大学のそのクラブ活動、スポーツによって、入学させているようなところもたくさんあると思うんで、いろいろです。翻ってうちの大学は、実は医学部の体育集まりがあるんですけども、東海地方で分けて、東の方は東医大というのかな、東医学部体育大会で、西は西医大と言いますけども、西の医学部体育大会、これがまたですね、うちはブービーとかですね、ドベとかなんですけど、今年度どうだったか、現在今ちょうどやってるのかな、もう録音中で、はまだ最終成績出てませんけども、Facebook だかなんかで見てると、負けたけど良かったねとかなんとかっていうのが学生の Facebook の投稿にありますから、どうなんだろうと思いますけども、まあいずれにしてもそういうことあります。で、まあそれがあって熱中症対策ということを考えました。でそうするとですね、運動部活動、岡山県内で、一つは環太平洋大学さん、IPU さんなんですけども、ここはスポーツ振興結構強くてですね、それこそ今年のロンドンでは、惨憺たる結果だった柔道が輝いていた頃、古賀選手というのがいらっしゃいましたけども、古賀選手が、教授でいらっしゃったりなのか、今も在籍されているのかちょっと分かりませんけども、とか、かなりスポーツ振興をしてます。うちの町内会の近所のすごいサッカーが得意だった子も今 IPU に進学してますけども、そんなところで、それと別にですね、高橋市にあります吉備国際大学、ここの女子サッカー部はですね、まあ岡山県にはミノゴーベルといって、ご存知でしょう、なでしこの宮間綾キャプテン、それからゴールキーパーで、1試合以外は全部先発しました福本選手が所属している、サッカーチームがあります。なでしこリーグのサッカーチームがあります。で、そこのリーグの一つ下のリーグにがでですね、いつも上位の成績を上げているのが FC 高橋、吉備国際大学チャームっていうのがあって、それすごいんですよね。大学ですから、多分メンバー順番に入れ替わってるんだと思うんだけど、結構例年いい成績上げてる。それこそなでしこリーグに上がるんじゃないかぐらいな感じなんですけども、そこは吉備国際大学の女子サッカークラブなんですよね。で、だからまあそこの、まあ、活動の実際っていうのを、まあそれは聞いてるだけで元気がもらえるんじゃないかっていう気もしたんで、そこの監督を務められているもう太田先生、2009年はユニバーシアードの日本女子代表の監督、11年はコーチ、代表コーチ等々をされている先生らしくて、吉備国際大学のスポーツ社会科の先生でもいらっしゃるということで、その先生で、もう一方、岡山大の整形外科、岡山大学の医学部の整形外科は多分いろんな、プロスポーツの、チームドクターされてるようです。先ほどのユノゴベルも多分そうでしょう。2人オリンピックに出ました。それから、 これはどっちだったか覚えてないですね。バレーボール、火の鳥ジャパン、銅メダルもらいましたけども、すごいですね。銅メダルの、あそこの、代表に入ってた山口舞選手がいるシーガルスっていうのが岡山の地元のプロバレーボールチームです。それと、もちろんサッカーは、J2 ですけども、ここに、今年度調子いいですね。J1 昇格組に入れる、昇格候補に入れる6位までもう一息という、一時期8位ぐらいまで行ってて、今10位ぐらいかな、10位か11位ぐらい、ファジアの岡山っていうのがあります。で、その去年ぐらいまでは結構下位5位ぐらいでですね低迷してたんですけども、今年すごいいいし、まあやっぱり、あからさまというか顕著というか如実というか、今年は成績がいいんで、観光スタジアム、も観客すごい多い、サポーターすごい多いみたいですけども、そのファジアの岡山の、チームドクター、チーフチームドクターされてる岡大の整形外科の阿部先生、実はこの先生は10月16日から、川崎学園、川崎医科大学附属川崎病院という、でこれは川崎医大の創設者の川崎助信先生が岡大出られてから最初に開業された病院なんですけども、岡山の中心地にあります。そこのスポーツ外傷整形外科学の教授に10月16日からご就任いただくと、でご赴任いただくということも分かってますので、これちょうどいいかと、実際の活動が吉備国の、女子サッカー部の話だし、ついでにもうファジアーノの、岡山県内ですからファジアーノの、これはもう多分ファジアーノのスライドとかが、選手のスライドとかが出るだけで、調子は嬉しいんじゃないかと思ったんで、まあその先生に、ただスポーツ医学ご専門ですし、天満屋陸上部、重友理沙選手、ロンドンのマラソンはなんか右足の故障かなんかがあったそうで、回だったですけども、毎年オリンピックに選手を出してます天満屋陸上のチームドクターも多分されてるんだと思うんですが、まあ、ファジアーノのチーフチームドクターで、その阿部先生に運動部におけるコンディショニングと障害予防、プロサッカーチームからの検証ということでお話もいただけます。これきっと興味あるんですよね、きっとですね。例えば高校とかの運動部の顧問とか、なんかどこも高校によっては もちろん甲子園野球もありますけども、サッカーは県北の方、美作高校かな、強いし、陸上、僕は陸上結構好きなんで、陸上関係で言っても、玉野光南とか岡山工業とか頑張ってますよね。バレーも終日結構いいはずだし、あ、そうそう、今陸上では倉敷中央のやり投げの女子の選手がすっごいランキング2位かそれぐらいだし、青木選手って、高校忘れましたけど短距離ですごいいい子もいますしですね、まあ、そんなこともあります。高校の体育関係の運動部関係の先生とか顧問とかコーチの先生とか、あるいはそれこそ町のスポーツ少年団、その他の人もひょっとしたら興味持って聞きに来ていただく、大学の関係者は無料ですけども、一般の方は700円いりますが、来てくだされば嬉しいなと、まあ結果またお話ししますけど、そんな感じにも思ってます。ではまた楽曲です。大月作詞作曲でサイレントグッバイ。
涙言い出 明日グッバイ。夕日に輝く海が揺れる。入り組んだ海岸線にパズルを描いて、マウシが抱き寄せて涙、拭ったらグッバイ。彼方に小さな海が沈む。ラストシーン、肩震わせて眠った夜、あの星屑が落ちた窓に、ただ一瞬の愛が見えた。君のトゥラブ、僕のトゥラブ、すれ違ってゆくばかりで、泣き止めば街へ戻るよ。
大学コンソーシアム岡山の SD 会ファジアーノのチームドクターの阿部先生、それからキビ国女子サッカー部チャームの監督の太田先生、そしてうちの救急医学の鈴木先生、鈴木教授による講演会、うまくいったかな、行けばいいんですけどね、たくさん聴衆が来てくだされば嬉しいと思っています。まあ、一応担当として企画運営した立場としてはそういう感じですね。今後来年度ぐらいからもうちょっと早め、3月4月ぐらいからプランして、そうですね、ディサビリティ、まあ、障害ですね、思った学生の受け入れ、バリアフリーなかなか大学の中ではできていません。階段があったり、エレベーターが十分整備してされてなかったりとか、いろんなことあると思いますし、教室にしてもそうだと思いますね。そんな話もあります。それからボランティア活動というのが、まあ、ボランティア元年というのは阪神淡路だと思います。10年以上経ちました。大震災、東日本もあって、今年も大学コンソーシアム岡山から、今録音しているよりもうちょっと後ですね、8月の後半、岡山経済同友会と一緒になって、南三陸町かな、に行くようですけども、そういったボランティア活動を最近は単位として認めているような大学もあるようです。で、このボランティアのそれってボランティアの本来の精神とどうなんみたいなところもあるでしょうし、あるいは、その基準、それを単位として認める場合に線引きがすごい難しくなるんじゃないかな。本学はちょっともうカリキュラムがビチビチなんで、ボランティア活動、おまけにあの単位制じゃなくて学年制なんで、単位とは関係ないんですし、学生のボランティア活動、直接授業というか学業の評価には関係ないんですけども、まあ、そんな話題も、これは大学コンソーシアム岡山の現在運営委員長されている岡山理科大学の木村先生から話題として出てきました。で、もちろんそれ以外にも、まあ、カルトの勧誘の問題とかですね、いろんなことあります。メンタルヘルス2年前やりましたけど、3、4年経ったらまた状況変わってくるんで、もう一遍やるというのもいいし、まあ、職員の方も移動その他があるかもしれませんので、そんな話、あるいは、特に科学系はですね、この夏、まあ、話題としては、京都大学薬学の先生が、まあ、賄賂とか、まあ、いろんな、要するに国税による助成金の不正使用で逮捕されたり、いろいろされてましたね。ああいった管理の問題も、結構大きいかもしれません。大学、本学は割と昔から厳しいんで、ちょっとそれをする余裕が少ないんですけども、なかなか結構厳しい問題です。一昨年ぐらいは僕も比較的懇意にしていた某有名関西の大学の先生が、これは逮捕とか、今回みたいな逮捕とかにはならなかったんですけど、やっぱり結局相当マスメディアにも出てしまったりというような話題もありました。そんなことも大学のスタッフデベロップメント SD としては重要なことなのかもしれませんし、ファカルティデベロップメントという側面も合わせて考えると、我々の領域でいうと、論文のなんていうんですか、不正な論文ですね、データ捏造とか、あるいは二重投稿とか、いろんな問題もあります。このあたりも、これは、まあ、文学系はあまりそういう論文を書くんじゃなくて、多分業績っていうのは著述になっていくんかもしれないんで、少し縁遠いかもしれませんけども、そういった問題も、結構いろいろ必要なことかもしれません。川崎大の中ではこの FD、ファカルティデベロップ講演会なんかもよくされてますけども、まあ、そんなことも話題になるかもしれませんね。まあ、今後は十分プランして、今回みたいにバタバタで決めるようなことはなくやりたいと思います。それでは今月号の心身健全ベーシック、この後提供のアナウンスの後にもう一曲、秋の匂いという、これも作詞作曲大月ですけども、その曲を聴いていただいてお別れにします。20日からは下旬の心身健全メディカル、また1日からは心身健全 ミュージックで、また来月10月には中旬このベーシックでお耳にかかりましょう。では今月はここまで、さようなら。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、クラシック松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet.
You know, baby, you've got too many choices.